ペテロ第一の手紙の1章の13から16という短いところです。まずですね、いつも心を引き締めとあります。でこれはですね、言語では心っていうのはハートの意味ではなくって、ハートは感情の座でもあるわけですね。理性を表すディアノイアということです。ディアノイア、これはヌースという言葉が来てるんですね。このペテロ第一の手紙の1の13からその最初にあります。ディアは何々夜なんですね。ノイアはヌースという非常に重要なギリシャから古来哲学ではロースとヌース、理性、日本語というかこれも理性も中国語なんですね本来。それで言えば、理性と、本来の日本語には理性っていうふうなことはなかったわけですね。だから中国の理性という言葉をそのもらって日本で使っているわけなんです。こういった聖書の一つ一つの言葉を考えるときにはですね、いつもこの中国の言葉の観念と、日本の昔からあったのと、それからヘブライ語の元の観念、ギリシャ語の元の考え観念と、いろいろ入り組んでいるわけですね。今日の、タイトルにもある聖なる生活というのも後でちょっと詳しく触れますが、それもその典型的な例ですね。聖というこの中国の文字の概念と聖書におけるこの元の言葉の概念は相当違っているということです。で、ディアノイア、心の、これをですね、腰という言葉、心、ディアノイア、精神、理性ですね、理性の腰を締める、そういう表現なんですね。腰ってのごく普通の腰です。腰が痛いとかですね、腰を打ったとかいう、そういう普通に使われる、ギリシャ語が使われていてですね、それでその理性のいわば腰を締めると、そんな言い方はちょっと日本語ではすんなりしないから、心を引き締めというふうに、さっきもちょっと言ったように、いわゆる再臨の時にはですね、腰をしっかり締めてですね、そしてさあイエスだ、キリストだ、再臨だって言った、しっかり締めてパッといけるように、いつも腰をしっかり締めておくっていうこともありましたですね。そういうのを理性的なところなんです。人間の精神作用にはいろいろなものがありますが、パッと見て嬉しいとかですね、泣いたり怒ったり、そういう感情のだと、もう一つはそういうことを動かされない理性的なですね、理性的なものがあるわけですが、ここで使われたそういうこのディアノイアなんですね。でいつも心をしっかりと、理性的な部分をしっかりと締めると、こういうことができていないと、私たちはつい罪というかですね、脇道にそれるわけです。この世のさまざまな娯楽、享楽っていうのは、そんな心の帯や理性の帯をしっかり締めるということ、全く関係がないですね。むしろそれをお酒を飲んで緩めてしまおうというのはごく当たり前になっているわけです。お酒というのを生きるためには全く一滴もいらないわけですよね。だけど、ちょっと信じがたいような量が購入されて、皆さん飲んでるということのようですが、それは心の帯を緩めるためですよね。でも再臨とかですね、一番重要なことのためには、緩めとったんでは、これはその再臨は迎えられないということを、さっきもイエス様ご自身の言葉で言ってたわけです。イエス・キリストが現れる、これはですね、ここで2回あるんですけども、この22節にもあります。 13節にも20節にもありますね。13と20節に現れるっていうのがあるんですけども、これは言語も違うんですが意味も違えてありますね。13節はいわゆるこの再臨ということですね。イエス様が天の雲、その力、霊的な力に満ちて来られる、そして最終的な裁きもなさるというふうなところで使われる再臨。けれども二次説見たら、この終わりの時代にあなた方のために現れたっていうのは、イエスが人間の形をとってこの世に来られた、そういう意味の現れを言ってるわけですね。一度目はそういうふうに人間の姿をとって現れたですね。以前からはるかの永遠の昔から、ここに天地創造の前からあらかじめ知られていたという表現ですが、ヨハネではそれは神と同じ神であったというふうにも言われておりますね。それが2000年前に人間と同じような形をとって確かに現れたわけです。でそれで33年間が過ぎて、天に帰られたわけだけど、再び来るっていうですね、いわゆる科学的とか常識的な考え方では全く考えられないようなことも、一方では非常に重要なこと。なぜかというと、それがなかったら私個人あるいは一人一人個人的に救われたと思っても、最終的にこの世界宇宙はどうなるのかについて全く答えがないからですね。自分はまあ救われたぞと、だけど他の人、未来の人、この地球あるいは宇宙どうなるんかという、本当に文字通り最終的なですね、政治や社会問題でよくある環境問題、核の問題、原発の問題、そんなことはるかに根本的な問題ですね。この地球も宇宙も全部含めた最終的な決着がどうなるのかに関しては、一切の哲学も科学技術も政治学、社会学も一切全く答えられないわけです。それを特別に神の啓示を受けた方がですね、聖書に、だからこそまあ聖書に載ってるんですけども、非常に不思議な、それもあらゆる天才たちも全く考えられない、わからないようなことですから、本来言葉では言えないようなことを、まあ、言葉で言うから非常に、まあ、足りないわけですね。まあ、再臨というイエス様が再び来て全てを完全にされるんだと、そこがですね、私たちのあらゆる意味でも最終的な、だから希望になるわけですよ。だからこそここで13節ですね、このイエス・キリストの再臨時に与えられる恵みっていうのは本当にもう果てしないものがあるわけです。をひたすらという訳になってますが、これはテレイオス、テレイオス、完全に全部っていうような意味ですね。英語でフリーという言葉ですね、言語に移してそういうふうに、あるいはセットオールはホープオンドグレイス、あなた方のすべての希望をですね、イエス・キリストの再臨の時に与えられると待ち望みなさいっていうわけです。セットオールはホープオンドグレイス、あらゆるあなた方の希望そこに、あるというふうにして待ち望むというわけですね。あるいはホープパーフェクトリーと、文字通り言語テレイオスというギリシャ語をそのまま使ってですね、完全にそこに希望を置きなさいっていうような意味でも使われたりします。その時に与えられるっていうのは、さっきもちょっと触れられたように黙示録でもいろんなところでも言われているわけですね。新しい天と地というふうなことですね。全てが新しくされて、もう一切の悪はもう根底からなくなるっていうわけです。それもまあ霊的な世界ですから、言葉では言えないわけなんですね。命の水が流れると。神とキリストが太陽であって、普通の意味の太陽はもうないと。神とキリストがいわば太陽になって永遠に輝くという、まあ、そういった表現でですね、そんなことは想像もできないですね。現在の太陽もな関係ないとかいうようなことは思い描くこともできないわけです。だから私たちのあらゆる考えや科学一切を超えたような世界ということを言おうとしているわけです。 何でも言葉で言えるってのは本当に限界がある。言葉そのものは大体そもそも目に見えるものですね、につけられたものです。目に見えないものは言葉って本当に不完全ですよね。すぐに考えて分かる。誰それさんの心性格どんなんかって直感的に分かるのがあるわけですね。その人の雰囲気とか眼差しとか力、顔、表情、スタイル全体パッとくるわけです。そんなの言葉で言えないわけです。この花のここに目の前に花の美しさなんて言ったってですね、言葉では表せないですね。まあ美しい、綺麗な、華麗なな、甘ったるこいなとか派手な、そんなぐらいですよね。そういうふうにそもそもですね、みんなですね、言葉って非常に限界を持ってるわけなんです。この身近なものでも。ですからこの世界の最終的な状況とかいうふうなことをですね、言葉で言えない、まあ当たり前なんですね。だからそれ霊的に、まあ、直感的に与えられる聖なる霊が豊かに与えられるほど、だから霊的に分かるということということになるんですね。そういうふうに新しい天と地、あるいは命の水がなける、絶え間なく実る、あるいは喜び、あるいは祝福に満ちているとか、さまざまな表現で言われて、みんなそれ部分的なものなんですね。で、今私たちをさまざまな憂いや悲しみや苦しみに陥れるようなもの一切がなくなるというわけですね。完全に清いものである、愛の世界に満ちたものであれば。だからこそここがですね、その時に全ての私たちの希望をそこに置くと、そういうことなんです。ひたすらというのもこの完全にという、そこに希望を置くというわけですね。でそれがまあそういうことで、この世ではですね、だから非常に苦しめられて、あるいは場合によっては殺されるという人もいっぱいおったんだけども、最終的にはその人たちも完全なものを与えられる。だからこそですね、どのような災害で突然死んだとしても殺されても悪人に、それは大いなる希望があるということなんですね。そういうのがなかったら、無残に殺されたらですね、ずっとその死んだ人は生きた人や犯人を怒って憎んでる、恨んでる、そういう考え方になるから殺されたし、まあ、拝んであげないといけないというふうなことになるわけですけども、イエス様の再臨ということを思ったらですね、全てが解決がされるという、いわゆる公害問題、環境問題とかですね、エネルギーもみんな一切が解決されるという意味で、この再臨の全ての願いが叶えられる世界なんです。それをだから、そこに究極的な希望、全ての希望を置いて、ということなんです。そういう意味ではこれ非常に大きな内容を持っているわけなんですね。そういうのに比べた私たちの規模の本当小さいですよね。まあ、目先のあることを希望を持って、今日も徳島マラソンがあるっていうんで、小松島が徳島行くるんでもいっぱい車を混んでてですね、北のあの吉野川の橋行くのを通行止めにしてるかっていうんで、進まないとどうしてかなと思ったら、徳島の情報はあんまり掴んでないものだから不思議だなと思ったら、そういうことだったんですね。そこで希望っていうのはですね、目的は少しでも上の地位に、まあ、1番2番でもいいから、なら100倍以内、1000倍以内とか、もうそれが一生懸命の希望になると思います。まあ、スポーツっていうのはこういう狭い範囲でのことを一生懸命そこに磨けてする。でも体が壊れたらもう全てできなくなるんですね。人間の希望っていうのは非常にそういう儚いものです。今は株の値段が非常に上がって、持ってる人はすごく儲けてるという話ですが、あれもいつどうなるか分かりませんね。突然の暴落で、非常に大変なことが起こる可能性も多くあるわけです。そういうふうにこの世の希望はみんなですね、前にも言ったように、これは影なんですね、仮のものです、死んだ希望というわけです。だからここの3節、前の3節で、前のとこに言ったですよね、生きた希望、3節で生き生きとしたっていうこと、本来はリビング、生きた希望、しかもいつまででも死なない希望だったわけです。私たちは死んだって与えられるんだからですね、そういう希望をここでまた別の表現で13で言ってるんですね。はい、まあ、それはまあそういうことして、次はですね、ここで聖なるだからこそって言います。聖なる方、召し出してくださった聖なる方、これは神様ですね。神様に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなれ、あなた方は聖なるものになれと、私は聖なるものだからって、私ってこの神様のことです。これは旧約聖書に出てくる言葉です。 だけどこれを見てですね、いわゆるすんなりと受け入れられる人がおるだろうかと。このまま日本語で受け取ったら、神様は聖なるものだと、それと同じ、あなた方も聖なるものとなれと言ったってですね、神様は無限の方ですよね。一切ができるわけです。完全な愛でもある、完全に洞察も持ってる。そんなものをですね、神様はほんと同じようになれと言ったって初めから無理だから、この聖書っていうのは全然空想的なですね、現実的なことなんか書いてないっていうのを思ったりする人おるわけです。それはさっきもちょっと触れられたように、この聖という意味をこの中国語の文字と日本語の伝統的な使われ方から受け取ってるからなんですね。これは中国語でもですね、伝統的な日本語の使い方っては違うんだというふうに考えたことはない。私なんかでもこういうヘブライ語聖書、中国語を手掛けたりするまではそんなことは思わなかったです。で、こういうところ、ここがこれ中心になってるわけです。聖なるものだから聖なるものになれと。だからこれ間違って受け取ったらここが意味なさなくなるんです。聖書で神様が聖なる、みんな人間そうなれと言ってるんだ、そんなんなれるはずはないと、まるで空想言ってるんだというふうになってしまいます。それで今までにも何度も言ったんですけど、初めて聞く人もおるので、このイメージ聖という、これで私たちは感じですよね、みんな受け取ってるはず。こういうふうに聖というのはですね、これ中国の文字です。この字ができる前から観念があって、それを漢字にある時にできたわけですね、はるかの昔に。中国で耳が何でついてるのか、今言ったような完全無欠というふうな、この耳とはどうして関係するのか、意味が分かりませんね。だいたいもっとですね、古語の時間でですね、本来のこの日本語となったものをもっと詳しくですね、その言葉の由来から説明すべきだと思うんですよね。英語とか外国語にですね、いっぱいいろいろ小学校から強制的にやらせるとかいう前にですよね、これはですね、もしこの、私も五言辞典いくつか持ってるんですよね。五言辞典の分厚いのがある、日本で最も大きいのは何通りかあります。それから分厚い漢和辞典では語源も書いてあります。語源辞典という専門のがあるわけです。で、これこちらの方はですね、大でないんですね、元はこう、上が尖ってるわけです。今は大のようになってしまって、なんで大がついてるのか、まあ、こういうことも知らなかったらですね、なんか王様のような耳を持ってる人とか、全くデタラメなこと言い出すかもしれませんね。これは大でない。でこれは帝、この神帝の帝で分かるようにですね、この自身が下の口の下の部分ですね、これが差し出すと、まっすぐ行く、差し出すと、そういう意味があって、だから口がついてる、口、言葉とともに差し出すに神帝する、この帝、造帝師の帝になっていると言われているわけです。それからもう一つ、貝塚茂樹というですね、まあ、井川さんの兄弟の重要な人物とか有名な人が作った角川の漢和注意辞典では、こちらの方もこれが本来まっすぐ通じる、先に進むという意味なので、耳の口が通じると、耳の口がよく通じている、これは定義は通じる、まっすぐ通じるから差し出すという、これで一緒に合わせてね、言葉とともに指したという説明と、もう一つ貝塚茂樹の漢和注意辞典ではですね、この漢和注意辞典非常によく売れた本ですね。耳の口がよく通じて人間を超えた者の声が聞こえるというふうに、はるか古代のこの中国人はこの漢字でその意味をここで表したということです。これは確かにそういうところあるんですね。これは中国人の考えたイメージだったわけです。人間を超えたもののことが、声が聞こえる、よくわかると、でもそういう人はいっぱいおるんじゃないんですね。中国の歴史とか、あるいは一般的な言葉で聖人といえば極めて限られてるんですね。 中国のことで聖人といえば、歴史的に非常に有名な行春孔子と、ちょっとこう春ですね、こうだったかな、行春それから孔子と、これは行とかいった伝説上の神話上の人物でですね、司馬遷の史記という非常に膨大な歴史書があります。そこにも出てきます。今から4000年以上も前ぐらい、紀元前の2000数百年前というんです。行と春というのはよく出てくる。それについては孔子だと、行春孔子と、そういうふうな人が聖人と言わないわけです。そのぐらい中国のこの伝統的な聖人というと極めて少数の伝説的なというか神のごときというかですね、そういう人を言うわけですね。ですね、行春それから孔子と、それから日本ではですね、この聖人と書いたら聖人、親鸞聖人、聖人です。だから歴史上これも極めて稀な人ですし、そういうふうにこの言葉を日本語に入ってもですね、全く普通の波のものじゃないわけです。極めて稀な人しか指さないんです。だからこういうふうに聖なるものって日本語のイメージではですね、ここでも神様と同じように聖なるものってとてもじゃないと、我々は全く俗人ではないかというふうになるから、ここのところが初めからまあちゃんと読まないわけです。付け加えたこと、もしこれも中国語の言葉ですね。だ日本では昔からあった言葉は一体何なのかと、これ聖にあたるのか、これが聖ということなんですね。聖という言葉が中国語のこの聖という漢字の意味によくまあ近いんではないかということから、昔の人がこの字を聖と書いて聖とも読ましたわけです。ですね、聖というのがはるかな昔からあったんです。漢字も文字もない時から特別な人たちは聖と言ってたんです。そして中国がこの聖という漢字が入ってきたから、これとちょっと似てるぞということでね、それで読んだんですよ。そういうふうに全く元からあった言葉と中国がもらった言葉と一緒になって、もともとの日本語のように思い込まされてきた、おそらくほとんどの人はそうじゃないかと思いますね。そういうことです。例えば感動って、これ中国の漢字使ってますよね。胸にジーンとくる、これは日本の昔からの表現なんです。胸が熱くなるとか、そういうのもそうです。どっから中国の言葉なのか、どっから昔からあったのか、これは区別がわからないぐらいになってます。こうしたことからこの私たちは聖なるものというイメージを持つんですが、それなら聖書では一番最初どこにこの言葉の元が使われているんだろうか。一番最初ですね、でどんな意味に使われる、これも今までにすでに何度も何度も触れたところですが、こういうふうに今日のように中心になっているようなですね、2つの中心のうちの1つですね、今日の中で。当然ここのところ意味をきちっと見極める必要がありますが、これは、創世記です。創世記の2章の、創世記の2章の、初めのところです。2章の3節です。ここに初めてこの聖という言葉が出てくるんですね。2章の3節。第七の日、神はすべての創造の仕事を、止めてですね、離れ、安息されたので、この第七の日を神は祝福して、聖とした。これは動詞なんです。カーダシという動詞を使っています。 ですね。だから生と死だ。かだしという動詞で、これをこの神経学では生としたというのは日本としてちょっと分かりにくいということもあって、生別、本来の意味は分けたことなんですね。こういうふうに聖書では一番最初からですね、この生とかだしという言葉、形容詞形か動詞ですけども、分けるという意味が一番元にあるわけです。だからですね、さっき言った耳がよく聞こえる、完全無欠、歴史上に一人や二人や三人とか、そんな意味をそもそも違うわけなんですね。第七日目がですね、耳が聞こえるとか意味がないわけです。こういうふうにですね、一番出発点からして特別に分けたわけです。セパレートした。でこのことはずっと後々まで続いてくるわけですので、中国語の姓という漢字のイメージとか、日本人、聖人だとかですね、商人だとかいう聖とか、そういうイメージで受け取らないことがとても大事になってくるわけですね。そして、そのことの関連で今日のところはどこから引用したかということはレビ記からなんです。そのレビ記の意味もたどってみたいと思います。レビ記の20章の26、レビ記の20章の26、195ページです。新共同訳ではですね、レビ記の20の26、新共同訳では195ページ、その手前から見たら分かります。25あたりからですね、どんな文脈で言われているか、25あたりからですね。25のところ、その手前から24の終わり、24節の終わりからですね。私はあなたたちの神主であると、私はあなたたちと諸国の民を分かつんだと、あなたたちは清い動物と汚れた動物を区別分けなければいけないと、こういうふうにですね、他のさまざまな国と分かつっていうのをですね、清い動物と汚れた動物と分けると同じような文脈で言われているんですね。そしてあなた方は私のものとなり、そこで聖なるものとなれ、分かたれたものとなれという意味なんですですね。こういうふうに汚れた動物、清い動物もですね、分かたれたものがあるんだということをはっきり分からせるための具体的に目に見えるものをいわば例示したわけですね。で、主なる私、神様こそは完全にこの世的なものか分かたれたもの、いかなることが起こっても汚されたり変動したり移り変わったりしないものと。だからあなたたちもですね、諸国のためから区別された分かたれたものとなれ、これが聖なるものということなんです。ですね、26にもはっきり出てますね。神様とさて区別されたものになる、これが聖なるものとなるということ。そうしたらですね、この聖なるものという本来の聖書の意味はもうがぜんこの近づいてくるわけです。みんなと関わるわけです。中国語の文字の聖人君子なんて歴史上何千年の歴史で一人や二人や三年とか極めて我々縁遠いものだけど、聖書の意味でこういうふうに神様が分かたれるっていうことになれば、これは数限りなく増えて身近なものになる。 それぐらいですね、こういうふうに本来のこの聖書の言葉の観念と中国の観念や日本人の漢字伝統習慣からと大きくかけ離れてくるということがあるわけです。でそのことをですね、ヨハネ福音書で、さっき引用していただいたところを見たらいいと思います。新約聖書にもその分けるということはずっとつながっているわけです。分けられたもの、ヨハネ福音書の17章の16から、ヨハネ福音書の17章の16から見てください。新約聖書の200ページの終わりのところからですね、ヨハネ福音書の17章の、16から見ます。私がこの世に属していないように、彼ら信じたしてもこの世に属していない、言い換えたら分けられたもんだ、この世からも分けて取られたもんだと意味なんです。それをですね、真理より聖なるもの、ここにこういう文脈が出てくるわけです。分けられたものとしてくださいと、こういうふうにイエス様はこの最後の夕食の時に話した内容は13章13、14、15、16、17章とある特定の狭い場所の時間では一番ヨハネ福音書で長い詳しい話になっているわけですね。ヨハネ、掲示されたこのヨハネは非常にこの最後の夕食の場面を重んじていたということが伺われますが、その最後の段階で祈りの中でイエス様の祈りとしてですね、こういうふうにどうか神様、この信じるもと分けられた、イエス様はもうすでに分けたんだ、さらにその分けられたものを完全にしてくださいと祈ってるわけです。ですね、真理によって、これは真理とは何か、私こそ真理であると言われたイエス様ご自身であり、聖霊様、聖霊でもある。それによって分かたれたものとしてくださいというふうに言ってるわけです。これは口語訳では聖別というふうに訳してあります。聖として分ける、聖別してください。でこういうようにですね、一番最後のところでもこのように非常に心を込めて、霊的な力を込めて言われていることが、私たちがこの世的なものではもうないように、すでにですねイエス様を信じたところから分かたれている。でもそこに悪魔サタン的なのがいつも攻撃して引き離そうとして、この世のものとしてしまおうとする力がいつも働くんですね。だからイエス様はこう祈ってると。パウロもローマ書の中で聖霊がうめきながら祈ってる、取りなしをしていると言われたことが書いてありますが、絶えず祈るということがなかったら、せっかく分けられていてもまた戻ってしまうということがあるからです。だから私たち自身もまた周りのこうした仲間のものもですね、絶えずこの性別分けられたものになるために祈りが必要だ。祈りがなかったらいつの間にかこの世のものに引っ張り込まれて溶け込んでしまうですね。イエス様の最後の祈りとして書いてあるものはこのヨハネ福音書でもその祈りだった。聖なるもの、性別して分けてくださいと。こういうふうに、私たちのこの日ごとの願いはまたここにあるんですね。 そういうふうに私たちがですね、分けられたものになったら、神様も完全に分けられたものだって分かってくるわけですね。いつもみんなの人がですね、神様こそはこの世界で完全に分けられた、いかなる汚れにも合わないお方だと、みんなの人がそう思うようになりますように、信じるようになりますようにという願いが出てくるわけで、それが主の祈り、皆が神様のご本質が聖とされますように、みんなの人から神様の本質を聖とするように、全く分けられてもそれぐらい確実した清いもの、愛に満ちたものだと。この点において日本ではいわゆる文明国、いる発達途上国を問わずですね、極めて特殊な状況にあるということが分かっています。木でも狐でも狸でもですね、人間の体の一部でも、私の近くにも狸を祀った狸を神と、全くそういうふうに区別されていない世界があるということが分かると思いますね。それはどうしてこんなに長く続いたのか、これ島国だからですね。広大な堀がある、莫大な堀があるのと同じ、攻めてこれなかった。だからこういうの、本当の神様、分けられたのがあるということは伝わってこなかったわけだから、伝わってきてもあとが陸続いてないから、侵略したり民族がこう流れ込んだりしないもんだから、徹底的に撲滅された、かろうじて自分をキリストに残った。だけどそういったことはずっと今日まで続いておるわけですね。だからこそこの日本においては本当の神様の世界を知ったもの、分けられたもの、それもですね、そういう特別な、まあ他の国々と違っていえば使命が任されておるということにもなるわけですね。ですからこの聖というのは、信じた人はみんなそれなりに分けられたから信じたわけです。だからこそ信じた人はみんな聖となるわけです。この聖書の意味での聖ですね。だからこのペテロの手紙の一番最初、2節1章の2節にもですね、あなた方も計画で聖霊によって聖なるものとされてるんだと、分けられたものにちゃんとされてると。でその分けられたということは、また一節にある選ばれたということと重なってくるわけです。ですね。たくさんの人があるのに、私は選ばれて分けてもらったわけです。神の国に属するものとして。みんなこの、だから前から何度も言ったように、コリントの手紙でもどこの手紙でもですね、コリントの手紙なんかも初めからですね、党派争いで分裂したり、いろんな問題があって、パウロのような人に排斥しようとするような人たちがおったという。けれども、コリントにおける聖徒たちへと言ってますね。聖徒っていうのはそういうふうに、今言ったように歴史上2人や3人やいう完全無欠とは全く違う意味で使われているというのは、そういうことを見ても分かるんですね。コリントにて、ともかくもイエス様を信じるようになった。とっても不完全ではないけれども。それみんな分けられたと。分けられたもんだから、その分けられたことは完全であるように、イエス様もそれを祈ったように、パウロもその祈りに満ちてコリントの手紙を書いたわけです。分けられた状態が本当にずっと続くようにと。今のままでおったらですね、せっかく分けられたのにまた戻ってしまう、そういうためにコリントの手紙も書いたわけですね。はい、それでこの聖書的意味から言ったら、我々みんなですね、そういう意味でホーリーという意味なんですね。からもう一つだけ、この英語のよく知られていると思いますが、英語でホーリーホーリーと歌をよく歌ったりしますよね。ホーリーってこの場合でもですね、音がまずあったわけです。後から文字ができたわけですからね。でこれとホーリーっていうのとこれとが語源的に同じだということが、詳しい英語の語源辞典にはちゃんと説明してあります。ホール WHOLE の方ですね。多くの人が聖というだとな、ホーリー HOLY の方を思い出しますが、語源的にはずっと遡っていくと、これとこれが元の点で同じ意味を持っていたと。こちらホールは完全、全体という意味です。ですからこのホーリーという英語の、ドイツ語でハイリヒっていうわけですけども、似てる同じようなものですが、これの元はですね、完全っていうふうな意味があったみたいですね。やっぱりこれともだから違うわけです。聖書には神様によって選ばれ分かたれたもの、 私たちもまさにそういう意味で、聖なるものということなんですね。それが絶えざる、さっきも言いました、祈りがなければ、互いに祈られ祈ると、自分も祈っていただく、自分また他者のために祈らなければ続かないわけなんですね。そういうことで、聖なるものであり続けるということ、そしてこの世にも少しなりともその聖なるものを受けた賜物を少しなりともお返しをしていく、伝えていくということです。はい。